今日はルカの福音書6章です。このところには十二使徒の選びのことが記されてあります。一節にある安息日とあります。この日に弟子たちは穂を摘んで手でもみ殻を食べていたとあるわけですけれども、この様子を見てパリサイ人たちは2節を見ると安息日にしてはならないことをするというふうに言ったわけです。穂を摘んで手でもみ殻をもみながら食べていたというのは、これはもう借り入れである、労働だ、そのように言ったわけです。しかしイエス様は3節4節にダビデと共の者たちが空腹になった時ダビデが何をしたか、それは4節に神の家に入り祭司以外は誰も食べてはならない臨在のパンを取って食べ共の者たちにも与えた、そのことを言われたわけです。そしてそのことは9節を見ると、あなた方に尋ねますが、安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも滅ぼすことですか。当然命を救うことであり、また善を行うということになるわけです。そして右手の萎えた人の手を癒される、そのようにされたわけです。そしてイエス様は12節を見ますと、祈るために山に行き神に祈りながら夜を明かされた、徹夜の祈りをされました。その目的は何であったのか。13節に夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになったということです。使徒というのは使わされるものという意味があるわけです。何のために使わされるのか。それは福音を伝えるためであり、イエス・キリストを信じて救われる、その目的のために使徒を特に弟子たちの中から選ばれたということであるわけです。17節に、それからイエスは彼らと共に山を下りとありますけれども、彼らと共に、いつもイエス様は弟子たちを伴い、寝起きを共にし、そしてまた力ある技をその弟子たちの前に見させられたということが出てくるわけです。そしてそのことによって弟子たちを訓練された。それがイエス様のこの宣教の一つの方法であったわけです。そして20節以降にこのイエス様は弟子たちに語られた言葉が出ています。20節の後半には、貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方のものだからですとイエス様は言われたわけです。弟子たちを見つめながら、弟子たちにもこの神の国が与えられる、そのことをイエス様ははっきりと約束を与えてくださいました。しかし22節に、人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を悪ざまにけなすとき、あなた方は幸いです、そのように言われたわけです。迫害の時がある、それでも幸いである。なぜか。実は23節に、見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですからと、そのことをも約束してくださったわけです。私たちはこの世でイエス様のゆえに人に罵られたり足ざまにけなされる、そういうことがあっても必ず報いがある。私たちはそのことを信じて従うものでありたいと思います。また27節に、あなた方の敵を愛しなさい、イエス様はそのように言われました。同じ言葉が35節でも、あなた方は自分の敵を愛しなさい、二度にわたって語られています。なぜならば、愛することほど大切なものは他にはないということです。31節にも、人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさい、 愛の行為、このことをイエス様は弟子たちに求めておられます。そしてそれは36節に、あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くありなさい。なぜ愛するのか。それは父が憐れみ深い、私たちを愛してくださり、また私たちを憐れんでくださる。ですから同じ心を持って人を見るということであるわけです。人は完全ではありません。弱さがあります。失敗もします。そういう時にその人をけなすのではなくて、憐れみを持ってその人を見る、そしてその人を愛するということであるわけです。40節に、弟子は師以上のものではありません。しかし誰でも十分に訓練を受ければ自分の師のようにはなります。イエス様はそのように言われました。ですからイエス様は弟子たちを手元に置いて、彼らを訓練し励まし、そしてまたやがては聖霊によってそのことがなされるということを彼らに約束されました。44節を見ると、木はそれぞれその実によって分かりますとイエス様は言われたわけです。どのような実を実らせるのか、そしてまたその実によってその木は何の木かということが分かるわけです。リンゴの木を実を結べばそれはリンゴの木だ、みかんの実が実ればそれはみかんの木だと、実によって分かるということです。私たちは何の実を結ぶのか、ガラテヤ書の5章のところには聖霊による実というのが出てくるわけです。愛や、そしてまた寛容、慈愛、そうしたことが実は聖霊によって実が結ばされるということになるわけです。46節を見ると、なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですかとイエス様は言われましたけれども、私たちもただ口で言うだけではなくて、私たち自身がイエス様に従い、イエス様の喜ぶことを行うものでありたいと思います。そのことは48節に、岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ていますとイエス様は言われました。私たちの人生の土台は何でしょうか。イエス様ご自身です。イエス様が私たちを支えてくださる。たとえ洪水のような困難が押し寄せても、このイエス様に支えられるならばびくともしないということであるわけです。私たちは絶えずイエス様を信じ、そしてまたこの世の洪水に押し流されることがないようにイエス様に支えていただきたいと思います。